長老読書は、天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。泣くのに時があり、微笑むのに時がある。嘆くのに時があり、踊るのに時がある。
今朝のメッセージは、やがて微笑む時があると題しまして、メッセージを取り次いでいただきます。
おはようございます。今日は第一礼拝と第二礼拝、それ賛美が違いましたけれども、大和マリの姉妹がクラリネットを第一礼拝で演奏してくださいました。日に日に上達をしているように思いましたね。本当にクラリネットの持つ柔らかさをその演奏の中に非常に感じることができまして、大変嬉しく思っています。これから将来楽しみかなと。さて、今日は第二礼拝ではメモリアル礼拝、教会員の方々の家族が天に召された、そういうことを思いまして、一年に一度第二礼拝にご家族の方もお招きしまして、ご一緒に礼拝をすることにしています。で、そういうところで今日はルカ伝から少し離れまして、伝道者の書から御言葉を取り付きたいと思います。まあ、いろいろな試練というものが現実にはあるわけですね。もちろん死という大きな試練もありますし、長い戦い、そういうこともあります。思うようになかなか光が見えない、展開しない、こういう試練もあると思います。で、そんな時に神の御言葉を通して励ましと慰め得たい、こういう思いの中で今日の御言葉を選ばせていただきました。御用のために一つお祈りをして、御用に預かりたいと思います。では黙祷してお祈りください。恵み深い天の地の神様、あなたの尊いお名前を心から賛美をします。愛する方々と共にこの第一礼拝に導かれて礼拝を捧げます。朗読された御言葉を通してあなたの真理、またあなたの御心を深く知って、希望を抱き、また新しい力を持って進んでいくことができますように、主がお一人お一人に語りかけてください。また語りのしもべを取り置き方としてお持ちください。尊いイエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。さて、もう一度この御言葉を読んでみたいと思います。3章の1節と4節ですね。天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。4節、泣くのに時があり、微笑むのに時がある。この聖書の言葉を通してまず励まし得たい第一のことは、すべての営みには時があると教えて、具体的にどんなことかということを教えていくわけですが、4節を見ますと、泣くのに時があり、微笑むのに時がある。これどう読むかというと、まあ、人生泣く時もあるし、それから笑う時もあるというようなことではなくて、やがてと読んで言葉を補うんですね。泣くのに時があるけれども、やがて微笑むのに時がある、そういうことなんですね。まあ、私たち人間はどんな賢い人でも一分一秒先のことはわからないんですよね。ですから辛いことを経験すると、もうそれが今起こっていることは全てのように見えてしまうわけです。しかし聖書は、やがて泣く時とともに微笑む時があると語っているわけです。よく世の中の励ましとしてですね、患難難事をたまにすという言葉があるでしょ。試練とか苦しいことというのは、人格を磨いて宝石のようにするのだ。私はそれを聞くと、ちょっと考えてしまうんですよ。多くの方々を見てきて思うことは、確かにそういう理想的なあり方があればいいかなと思います。またそういう方もいらっしゃいます。しかし多くの場合は、特に現実の問題が受け入れられない、 悶々とするということがあるときに、人格を磨いてたまにすると言われたら、なかなか受け入れられない現実を見て、私のように心腐ってしまったり、もう閉じてしまったりするような中で、どうしてたまにするのかとこう思ってしまうわけですね。だから、なんかこう、絵に描いた餅のように、やはり思ってしまうわけですよ。それは理想かもわからないけれども、果たして現実にそうなるかなと。で、聖書という書物は、もっと単純にですね、人格がどうのこうの磨かれるかどうかということはまた後にして、泣くのに時があるけれども、やがて微笑むことができる時がありますよと言うんですよ。すべてを支配していらっしゃる神は、確かに人生で涙を流す時もある。けれども、やがて微笑む時がやってきますと励ましているんですね。これはやっぱり現実を見た神様のお言葉だとやはり思いますね。人格が磨かれていくことも素晴らしいことですけれども、人格が磨かれようと、心が閉じてしまおうと、そういう経験をしながら何が起こっていくかというと、泣くのに時があるけれども、やがて微笑む時がある。まあ、私の友人で、ある牧師がいます。東京の方で牧会をしてるんですね。若い時にですね、まあ、子供さんが3人いるんですけれども、一番下に男の子が生まれたんですね。末っ子はよく可愛いと言いますけれども、本当にこの可愛がっておられました。小学校4年生の時に、その男の子が、交通事故で跳ねられて死ぬんですよね。大変な悲しみです。将来牧師になってくれるかなという期待もあったわけです。よくできる子供だったんですね。ところが、お母さんはもう本当に自分の息子がある日突然に亡くなってしまった、いなくなってしまった、目に見えなくなってしまったという悲しみを受け入れることができないんですね。お父さんであるその牧師もまた深い悲しみの中にあったんですね。で、奥さんは夫に向かってこう言ったっていうんですね。お父さん、私はこれから一生もう笑うっていうことはできないかもわかりません。と言ったんですね。それを聞いた夫も、ただ黙って耳を固めるしかなかったと言います。やがて20年後、同じように息子を失った一人の婦人が教会を訪ねてきたんですね。で、奥さんとお話をする。そして帰る間際にですね、ご主人に向かってこう言ったって言うんですね。私も奥様のようにやがて微笑む時がありますよねってこう言ったって言うんですね。20年前、奥さんはですね、息子を失って笑うことはもうないかもわかりませんと夫に向かって言ったんですね。しかし20年後、同じような経験をした一人の婦人がやってきて、奥さんと語る中で、奥様のように微笑むことができる、そういう時がありますよねと言った。泣くのに時がある。確かにそうです。しかし、やがて微笑むのに時がある。そういう信仰を持って進むことができるというのは大きな慰めだと思うんですよ。あなたの人格が磨かれるならば、それはそれでありがたいことではあるけれども、そういう思いではなくて、やがて微笑む時がやってきますよと聖書は言うんですね。事実、イエス様は、悲しんでいる者は幸いです。彼らは慰められるであろうとこう言われました。単純に。また、詩編の30編の5節では、夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがある。人生の夕暮れ時、 太陽が沈んでしまうように見える、そんな人生の夕暮れ時に涙を流すことがある。しかし人生の夜明けがやってきて喜びの叫びがあるのだと聖書は言うんですね。ですから泣くのに時がある。しかしやがて微笑むのに時があります。そう信じて進んでいただきたいと思うんですね。メモリアル礼拝にはいろんな方々がお見えになります。もうある意味では悲しみ作業を終えて淡々とした人生を歩んでいらっしゃる方もおられます。そうかと思うと、その家族の死というものをなかなか今も受け入れられない、そういう思いの中でいらっしゃる方もおられるんです。しかし知っていただきたいことは、やがてあなたの人生にも微笑む時がやってきますという聖書の約束なんですね。これが第一の慰めです。第二に見たいことは、じゃあどのようにして微笑むことができるのかということなんですね。ただ悲しみが大きければ大きいほど回復するのには時間もかかるし、また力を持って生きていくというのには相当なエネルギーもいります。で、そんな人がどのようにして微笑んでいくことができるのか、それは試練という意味、聖書の言う意味を知っていただきたいということなんです。試練という言葉はギリシャ語でパイラスモスという言葉が使われます。日本語で試練というと心に寝るというそんな言葉が使われますが、聖書でパイラスモスという言葉は神に向かわせるものという意味があるんですね。大きな悲しみを経験するとですね、何を経験するかというと、嫌というほど自分の無力を知らされます。どんなに看病してもですね、届かない。どんなに頑張ってもお金を山と積んでも人の命を買い戻せない。そういう人間の無力、限界、そういうものも嫌というほど経験する。それが悲しみの絶頂だと思うんですよ。そうでない時にはお金があればなんとかなった、あるいは地位があればなんとかなった、人脈があればなんとか助けもしてもらった、そういうことを経験するかもわからないけれども、悲しみの絶頂というのは人間の無力を嫌というほど経験する。で、最後にはですね、どんな人も最大の無力を経験するわけでしょ、死という。その時に、聖書は神に向かわせるものですよと言うんですよ。お金の力も、あるいは地位の力も、人脈も、健康も、当てにならないということを通して、まことの神を知っていく、神に向かわせていく、そういうことが、神と結びついていくことを通して、やがて時が来ると、微笑むことがやってくるということを経験するんですね。これも一つのお話をしたいと思いますが、皆さんは新垣勉さんという方はご存知かなと思うんですね。盲目のテノール歌手ですね。この人の人生というものはまさに今お話をしようとしていることの経験だと思いますね。お父さんはアメリカのラテン系の米兵だったんですね。お母さんは日本人、沖縄で生まれます。ところがですね、生まれて1週間ほどした時に助産婦さんが手違いでですね、家畜に使う目薬をその荒垣さんに入れてしまったんですね。どうしてそんな間違いするかと思うんですけれども、それで荒垣さんは失明するんですね。それだけでも大変なのに、1歳になった時に両親が離婚をします。そして父親はアメリカに帰ってしまいます。そしてお母さんは再婚するんです。つまり両親に 捨てられるようなことを経験するんですね。再婚したからといって捨てられたとは限らないわけですけれども、お母さんは、まあ、行方をくらますんですよ。そして、おばあさんに、中学の卒業するまで育てられていくんです。ところが、14歳になったときに、そのおばあさんも他界するんですね。天涯孤独の身になるわけです。その時に沖縄のある牧師家庭に養子となって引き取られるんですね。なかなか心が開かれなかったそうです。それはそうでしょうね。なんで助産婦は間違うんだと。なんで親は僕を捨てるんだと。そういう思いが素直に神の愛や神の御心というのを受け入れることができなかったんですね。しかし、本当に愛情を持ってその牧師は荒垣さんを顧みました。やがて少しずつ心が開かれて、イエス・キリストを救い主として受け入れ、全能の神を信じ、そして神に従う道を選ぶことになるんですね。神の計画があるということを、深く思う。人間がこうしたああしたあんなことされたと思っている間は一向に人生は展開していきませんけれども、その背後に神がいらっしゃって神のご計画の中にあるということが分かったときに、人生は何か違う方向を歩み出すんですよね。普通ならばマッサージの道に行くしかなかったんですけれども、彼は慰めは歌を歌うことでした。そして神様を知った者として、牧師として生きていきたい、こういう思いがあって、やがて盲学校卒業と同時に、東京キリスト教短期大学、そして九州にある西南学院の進学へと進学をします。で、その間にですね、まあ、歌のたまたまボイストレーナーとして来られていたバランドーニという先生がおられて、オーディションを受けるんですね。実はそのバランドーニという先生は世界的なボイストレーナーだった。それがたまたま出会うんですね。で、その時にこの歌を聴いていたバランドーニ先生がこう言うんですね。荒垣さん、あなたの声は日本人離れした非常に明るいラテン的な声を持っている。それはきっとお父さんの良い影響を受けたんだね。感謝すべきだよ。こう言ったんですね。今まで父親を恨みこそすれ、感謝の彼女もなかったんですね。だって捨てられたんですからね。ところが自分の慰めであったこの声が、お父さんがラテン系の米兵、明るい、何かこう人を陽気にさせるような希望を抱かせるような、そういうテノール、クラシック界、こういう人はまずいないよと言ってバランドーニ先生から大きな励ましを。その時に荒垣さんが本に書いておられますが、その時に自分の心の中にあった憎しみという牙城が音を立てて崩れるような、そんな思いがしました。やがて34歳で武蔵野音大に入って、また大学院の修士課程も修了し、そして2001年にサトウキビ畑をリリースするんですね。それがテレビ界に目に留まり、耳に達して NHK ホールで歌う、そして大ヒットし、まあ皆さん今もその活躍はしていらっしゃると思います。なんでこんなことが起こるのかと。あの人、この環境、こんな境遇にって恨みたくなるような、そんな思いがあるかもわからない。確かに人間はひどいことをする場合もあります。しかしそれを見ていると、解決が出ないんですよ。あの人にこんなことをされた。なんでこんな家庭に生まれた。なんで私はこんなハンディを負っているという、そういう面でしか 見ないとちっとも心は晴れない。しかしそれが 神に向くような経験としていきますと、時が来て光が差し込んでくるんですね。そして思わぬ展開が進んでくる。まさに荒垣さんにバランドーニという世界的なボイストレーナーに出会わせたのは神様だと思いますよ。そういう導きが与えられた。神に向くということはそういう事態を生み出すんですね。ですからこそ試練の意味、神に向かわせるものというその意義を深く覚えて神様を求めていただきたいと思うんです。さて最後にお話したいことは、やがて微笑むことが できるその最大の理由は何かというと、それはやはり最後の敵である、最大の悲しみである死というものが打ち破られた世界、イエス・キリストによって永遠の命が与えられるという世界、それが展開したということでしょう。泣く時もあります。辛い時もある。苦しい時もある。しかし最終的に天国へ行けるというのは、まあ、本当に大きな喜びだと思います。皆さんお互いにこうして礼拝においでになれるでしょ。死のことなんてあんまり考えないかもわかんない、元気だから。しかし体が弱くなってくる、あるいはどんどんどんどん寂しくなってくる、愛する家族も失われてくる、その時に死というものはやっぱり現実になってくるんですよね。その時に一体死に打ち勝つものは自分の中にあるのだろうかってたまらない不安が出てくるんですよ。私の祖母は死ぬ前までみんなに迷惑をかけたくないって言って、はよ死にたい死にたいと言ってました。しかし おじさんの、つまり私から言えばおじさんなんですが、二人の子供がいて、その長女が私の母で、そしてその弟がおじさん、神戸に住んでいたんですが、神戸に連れられていたんですね。もう死ぬということがもう身近に迫っている、こういうこともまた大きなショックを与えますよね。死のために家を変えるんですからね。で、私はその六甲の道に家に行きますと、ある日死にとうなんや死にとうなんやって言ったんですね。仏教的な家庭であったそのおじの家は北向きの部屋に祖母を置かれたんですね。布団を引かれたんですね。まさに自分はもう死ぬことを準備されている。その時に、元気な時には死にたい死にたいと言ってたのが、死にとうないんやって言った、そのやっぱり寂しさというのはたまらないと思いましたね。皆さん、年長者から死ぬと思ってませんか？そうじゃないでしょう。野球界のキムタクの葬儀やったんでしょ、この前。37歳。人々に愛された、今年から巨人軍ですか、コーチになる。練習中にくも膜下出血で倒れて、そのまま、やがて息を引き取っていったんでしょ。テレビニュースで昨日も言っていましたが、少年が、丸坊主の少年が、一生忘れませんって涙ながら言ってたのが とても印象的でした。やはり最大の悲しみは死だと思いますよ。で、この死というものをイエス・キリストは、ご自分が復活することによって打ち破ってくださって、イエス・キリスト、私は蘇りです、命です。私を信じる者はたとえ死んでも生きるのですと言ってくださったんです。このような希望の世界が展開することができるというのは、最大のやはり喜びだと思うんです。希望だと思うんです。微笑みをすることができると思うんですね。メモリアル礼拝の方々は、愛する家族を天に送ったんですね。そしてそれは、悲しみの時ではありましたけれども、喜びの時、慰めの時です。 やがてまた会うことができるという明確な希望を持って天に先に凱旋していったんです。天に送っていったんです。死というのは病気に負けたから死ぬんじゃないんですよ。そんな世の中の考えは捨てましょう。神が天国において私を必要とされる時がやってきたんです。だから行くんです。そこで必要なんです。しかもこの地上では病に遭い、苦しいことや辛いことや理解されないことやいっぱい嫌なことを経験しながら人生終わるんです。しかし彼方の世界はこの私が病知らず、死知らず、涙は拭われ、報われ、喜びの季節、最も私が、最も私の 本来の自分の姿が最も用いられる世界、あなたが用いられる世界、素晴らしい世界、そこにあなたを必要とする、私を必要とする。それが死なんです。この世の違う考え方を捨てましょう。聖書の世界、聖書の描く世界、泣くのに時があるけれども、やがて微笑む時がやってくる。いや、喜び、勇むことがやってくる時があるのだ。それは何という幸せでしょうか。愛者はこう言われました。もう主人ともう天国で会うのもういいですわ、言って。もう地上で十分です、って言って。安心してください。天国では違うご主人になってます。同じ顔でしょうけどね、清められた性質、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ言わない、実に麗しい人格、清められる。だから安心していただきたい。そういう明確な希望にあなたは召されるんですね。だから悲しみの後にやがて吠えることができる時が我々に与えられる。なんという幸いなことでしょうか。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、泣くのに時がある。しかし、微笑むのに時がある。私たちが約束されている世界、信仰の世界がどんなに素晴らしいものであるかを垣間見ることでございます。お一人お一人が、その与えられている境遇、その中に、神に向かわせているその試練を深く知って、神様ご自身の幸い慰め、それを経験することができますように。悲しいことを経験しましても、やがて微笑む時がやってくる。人格が磨かれるとか、あるいは何かの良いことがあるとか、そういうことを超えて、それを微笑むことがやってくる時があることを知らされます。慈愛に満ちた神様、どうかお一人お一人を顧みてくださいますように。死でなくても人生のさまざまな悲しみや苦しみを経験していらっしゃる方々も多くいらっしゃいます。やがて微笑む時があることをしかと知って、どうぞ心を神に向けて進んでいくことができますよう、お一人お一人を励まし導いてください。尊い御子イエス様の皆を通してお祈りをいたします。アーメン。